現在はですね、2019年の12月の6日のですね、金曜日です。昨日、おとといぐらいですか。トランプ大統領が NATO のですね、関係のですね、会合というか、まあいろんなことを含めて NATO の欧州と米国における同盟関係の確認及び細かいことをですね、チェックするためにという言い方をしますけれども、欧州にいました。いろんなですね、よた話的な情報が出ておりますけれども、昨日発表された一番根幹的なことは何かというとですね、NATO の、NATO のですね、各加盟国の、それらすべてという言い方を一応しましょうか。これはですね、5G 回線におけるですね、安全性を 5G をですね、非常に重要視しており、そのことについてですね、なんだろうな、欧州の側はとりあえずファーウェイと名指しはしてないんですが、米国のトランプ大統領はファーウェイと名指しをしております。安全保障上ですね、このメーカーを使うということは、このメーカーの 5G を使うということは、いわゆる西側の NATO を含めてですね、すべての国家の、特に軍事情報に関わってるそこですけれども、全部その中国に引き抜かれてしまうと、当たり前なんですが、だからですね、よろしくないということを含めてですね、NATO の全体協議としては、どうなのかな、少なくとも NATO としては、軍事同盟としては、ファーウェイとは言ってないけど、まあ、でも誰がどう見てファーウェイは使わないというふうなことの決議を出しております。確かね、気のせいじゃなかったら、ロシアですらファーウェイ使わないんですよ。ロシアの場合はでもね、一応建前上ですね、自国の、スマホ産業みたいなものを育てるために、ファーウェイだとか、まあ、ZTE とかそういう、ZTT ですか?そういうのもそうなんでしょうけれども、海外の、まあ、中国の、そうしたメーカーを使うことによって、まあ、なんだろうね、一瞬にして席巻されてしまうんで、ロシア国内が。できるだけそれは使わないということで、確か、協力するとかで、中国とロシアでこれらの 5G における協力をするとかというふうな形で記事は出たんですが、しかしロシアはファーウェイは排除するはずなんですよ。でもこれ軍事だけに限っての意味なのか、それはちょっとわかんないですね。ちょっとなんとも。でですね、もう一つ特徴的だったのは、このやっぱり欧州の加盟国は未だにですね、ロシアのことを、脅威に思っており、嫌いだとかそうじゃなくて脅威に思っており、だからやっぱそれに関してですね、一致団結をしなくてはいけないということの採択。これもやっぱりやっておりますね。だからロシアって言ってるけど、まあ、ソ連なんですよ、結局あいつらは。共産主義をですね、使わなければ便利。共産主義を採用しない方が儲かる。だからそういうふうな形でですね、共産主義を捨てているというだけなんです。だけど、その赤のですね、システムの中における非常に強い身分階層構造というかあったでしょ、独裁的な。これは残ったままです、なんだかんだ言うけど。一般の人々によって入れ札によって選ばれる大統領みたいなことをやってるんですけれども、言語においてプーチンさんはやっぱり書記長みたいなもんです。私にはそう見えます。そしてですね、彼の周辺にいるですね、大体危ねえやついっぱいいるなと思うのはスポーツ省だと私は見てるんですが、スポーツ省とかあの辺の人たちというのはですね、いわゆるかつてのソ連の特権階級、ノーメンクラツーラですか?ああいうのと私何も変わってないと思ってます。だから、まあ人類はどこまで行ってもね、都合のいいこと言うけど、やっぱりこの少数の支配層たちが多数をですね、蹂躙するというか搾取するというこの構造を認めるか認めないかという、それだけでですね、中国共産党のダメなのはですね、かつての中華民国とそれより前の中国というのはそういう搾取があって人民がですね、抑圧されていたから我々はですね、人民を解放する、人民解放軍だみたいなところでやったのはいいんだけど、結局、あの人たちはですね、率先して今はもう中国人をですね、国民をですね、搾取してるわけですから、何言ってんのかなと。人間って汚いよね、と。いろんなことを思いますけれども。まあ、とりあえずですね、その欧州におけるお話し合いにおいて、中国を外そうじゃないかというか外すんですけれども、裏はともかくとして、表の合意として、やっぱり中国包囲網としては欧州、欧米世界は一致団結しますよということの確認が取れたという言い方になります。まあ、欧州の連中もあんまり調子に乗って中国と接近したからもうだいぶやられちゃったんだろうなという自覚があるんだろうねと。一応私はですね、そういうことを言っておきます。だいぶ政権とかですね。いわゆる貴族だとか王様の末裔的なものにも食い込んでるらしいんで、中国共産党は。本当おっとろしいなと思うけど。我慢の限界を切れたのかもしれないなと。一応それを言っておきます。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。 現在はですね、2019年の12月の6日の金曜日です。私、昨日だったかな。韓国におけるですね、大統領補佐官、国家公安庁だったかな。違う。とりあえずね、韓国の偉い人。そのに、ムン・ジェインではなくて、ムン・ジョインという男がいるというのを言いました。そしてこのムン・ジョインというのは、誰がどう見ても北朝鮮のですね、主体思想というものに脳みそをやられてしまったクルクルパーなんだということもですね、ちらりと言ったような気がしますが、それよりもっとひどいですね。協調主義者プラス新興宗教のような形で一つの政治思想をですね、盲信しているような人というのは、本当にどうしようもないです。そのどうしようもない人の代表がですね、このムン・ジョインという人だというふうに私これ見てますけれども、この人が昨日、一昨日ぐらいの時点で、韓国の中で開かれた国際会議の中で唐突に行ったというふうに言われておりますけど、計画的でしょう。とにかく米軍を追い出したら、米軍が出て行ったらという言い方をしてますけど、文脈から見るとやっぱり追い出したらなんですよ。出て行ってもらったら、その代わりにですね、北朝鮮が核兵器をもう、やめてるわけないので、中国人民解放軍に核兵器付きで駐留してもらおうじゃないかみたいなこと、中国の核の傘に守ってもらおうじゃないかということをですね、唐突に言ったみたいなことを言ってました。この唐突のわけがない。ずっとですね、計画していたことでしょう。でですね、それを受けて翌日という言い方をとりあえずしておきましょうか。これも言ったかな。日本の JT、タバコ会社がですね、一応その、前から用意をしていたというふうなコメントも出てるんですが、ちょっとわかんないです、これは。とりあえずですね、JT もいろんなとこタバコをですね、海外に委託しておりますが、アウトソーシングしておりますけれども、2年前から、この2年前というポイントですね、ムン・ジェインがですね、大統領になった頃からです。韓国の連中に下請けをさせていたこのタバコ関連。タバコだけでもないのかもしれませんけどね。JT って今でも飲料、缶ジュースとか作ってんのかね。わからんけど。とりあえずそれを韓国からフィリピンに移したんですよ。ただそのフィリピンのですね、下請け会社に韓国の資本が入ってんじゃねえのとかって私疑ったりもしてますが、こう置いといて。フィリピンに完全に移行したんで、韓国のですね、その関連の株をですね、持ってる必要がないんで、これを全部売却するっていう話が出て、実際売却するそうです。286億円でいいのかな？でも、とりあえず売っちゃう。つまり、塩の撤収ですよ。こんなもん、どう考えたって。で、その後に私、昨日、ちょっとびっくりしたんですけど、福岡にですね、九州福岡に、西日本銀行っていう地銀があります。大きい銀行です。割と。これがね、韓国にね、事務所とか、当然事務所置いてますよ、それはね。それをですね、撤収して、もう事務所置かないんだって、韓国から完全撤退するんだって、という発表を、こっそりと、昨日だったか一昨日やってます。ということはこれは何かというと、韓国がもうやばいので、具体的に言えば、もう完全に中国に側につくということを表明してしまったものの同じなのだ、ということと、北朝鮮との間におけるですね、戦闘があるかもしれない、ということと、そういう戦闘がなくても韓国という国家体制そのものが消滅する。つまり韓国の側の連中がどのようなシナリオを描いているかは知らないけれども、それでもですね、自ら白旗を上げて北朝鮮を迎え入れるような形かもしれませんけど、どっちにしろ大韓民国が消滅するみたいな。何があるかわかんないような危険なリスクがですね、高まってるわけで、さあそんな中でですね、一番金を突っ込んでる日本がですね、いるというのは危険極まりない動きですから、西日本銀行もですね、それに応じて、これ脱出せなあかんね、みたいな。ということでやめたんだろうなと思います。この、おそらくこれ福岡県というか九州の北九州地域における一大地銀なんで、地方銀行なんで、他の、関係、つまり、金融機関だけではなく、西日本銀行とですね、融資を受けているような地場さんとか、そういうものも当然韓国の中にですね、出張所というか、そんなもん絶対作ってるはずです。こういうものの展開にもですね、大きな影響を与えるんじゃないかなと思います。つまり資本の撤収です。だから、韓国のその支配層の連中は、今のその韓国経済が全然そのブレーキかからずに落下下降していることの原因を理解してないんですよ。本当は頭おかしいんじゃねえかなと思うんだけど、 前回の通貨危機とか、IMF ね、あの時もですね、一旦下がるだけ下がったんだけど、途中で止まったんですって。あの徳俵か。ああいう風な形で。つまり底力があるから止まったんだ、止まるんだ、みたいな形で楽観的に唱えたら、今回ばっかりは全然止まらなくて下落する一方なんですよ。全然分かってないみたいです、その理由が。簡単だよ、お前。日本、日米が、韓国を支えていたという、ただそれだけですよ。外側から金突っ込んでですね、関係株式であるとかですね、通貨であるとかですね、国債であるとかね、彼らの。ありとあらゆるものを買い支えてやってきたから、彼らの韓国という国家地域が国のふりをしていることができたんですよ。それやめただけです。だから本来の国家のサイズにこれから急速に風船がしぼむように戻っていくんですよ。そのことを理解してないんです。そのことを理解してないのに、そのままですね、中国と対等な形でなんかいろいろやっていくみたいなことを含めてですね、人民解放軍来てくんねえかみたいな。中国相手しませんよ、そのままはっきり言うけど。いや、駐留させてやってもいいよ。その代わり、お前んとこの港を99年間タダで使わせろだとか、咀嚼。出ましたね。99年咀嚼。咀嚼。そういうことをですね、無体な要求を一帯一路のようにしてくる可能性の方が高いです。そんなことも分かってないんですよ。どうせ彼らは。昨日、王毅外相とですね、ムン・ジェイン大統領がですね、会ったんですが、そもそも、なんで王毅外相とムン・ジェイン大統領なんですか？王毅外相とカン・ギョファン外相が会うというところのツーショットを前に出さなくちゃいけないんですよ。まずそれをですね、できなかったというだけで韓国という国家の、国家の格、これがまずわかります。低いということです。中国の外相と一国の大統領が釣り合ってしまうということです。それよりも一国の大統領がおそらく下になってます。確か韓国は、ムン・ジェイン左側にいなかったんじゃないですかね。あとで確認してください。だから、まあ、相当やられたんだろうなと思います。中国にね。それを思います。そうでなかったらわざわざ王毅が来るかよ。王毅も嫌がったんじゃないかな。なんであんな身分の低い、つまり格の違うやつと会わなくちゃいけないんだという。中国人どうも本当にそういう気持ち持ってるみたいなんで。ああ、もう、あいつらもダメかなと。いろんな意味で私思うけどね。だからね、おそらくやっぱ韓国は国家維持できないです。完全に消滅するという形なんか、仮に消滅を免れても、大韓民国という形が残ったとしても、その形を維持するために徹底的に、おそらくまあ中国になるでしょうね。ロシア今金を動かせないから。徹底的に中国に一帯一路にやられた国のように、あらゆる公共インフラがです。インフラを中国に抑えられてしまったような、完全植民状態になってしまうんじゃないかなという。そこまで私は思います。以前にもこれチラリと言いましたが、南北統一ではなく中国に吸収合併されるという方向です。わからない。どうなるかなんて。ただそうなった場合ですね、やっぱり日本の安全保障には大きな影響を与えます。まあ、いろいろとですね、あなたはあなたなりに、この今起きている動乱というか、きな臭い動きを見てほしいかなと。それを言っておきます。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。